はい、それでは、最初のプログラムに、移りたいと思います。はい、BDP の、解説ということで、これ毎回やっている、最近毎回やっている、プログラムになります。BDP っていうのはポリシーデベロップメントプロセス。で、ポリシーって何とか、話をこれからお話しさせていただきますが、まあ、ルールのことです。でまず、インターネットの番号資源、ポリシーということで、ポリシー、番号資源って何かっていう定義ですけれども、IP アドレスと、AS 番号を指しております。IP アドレスは V4 も V6 も両方指しております。それからポリシーっていうのは、JPNIC 等の IR、ここですけど、ね、ここの場なんですけれども、JP で、そのアドレスの分配をしたりとか管理をしたりとかする、ルールのことをポリシーと呼んでいます。はい、それで、ポリシー、には、いくつかあります。IP アドレスのポリシー、それから AS 番号のポリシー、それから、ポリシーを策定するための規定、これが、今、からお話しする PDP になります。それでは、まず最初にイメージをつかんでいただくために、こういうのがガーッとテキストで長文があるんですけども、その中で、分かりやすいところを、持ってきてます。今ここで内容を理解したいということではなくて、こんなもんですよっていう紹介になります。V4 アドレスの割り振り条件、もうわずかですけれども、今割り振りを受けることができると。その時に、上位から、こういう条件であれば、もらえますよっていう、割り振りを受けられますよっていうことが書いてあるっていうのが、ポリシーになります。詳細は割愛しますが、V6 アドレスもこういう条件に当てはまったら割り振りを受けられますよと。で、簡単に説明すると、V6 の場合は IP 指定事業者であれば、ほぼ無条件で、申請するだけで割り振りを受けられると。で、指定事業者でない場合はこういう条件を満たすと、割り振りを受けられるよっていうことが、書かれています。このスライドでは、こんなイメージだよってところだけを、押さえていただければなと思います。はい、なぜポリシーが重要なのかという話にさせていただきます。番号資源のポリシーは、皆様の、ビジネスだとか、運用のオペレーションに、直結するということで、無視できないものと、考えております。で例えば、ポリシーが、変更されて影響が大きい場合の、例ですけれども、IPv4 アドレスの、移転だとか、移転に含まれるかもしれませんレジストリー間の移転、のルールが、変わったりすると、結構影響が、出ます。それから、同様に AS 番号を移転するときも、影響が出ます。それから、IR に返却されたアドレスがまた再分配されると。言ったときに、取りにくくなるとか、取りやすくなるとかという話が、出てきます。それから、V6 の割り振りが変わったりとか、PI アドレスの取り方が、簡単になるとか、ならないとか、そういったところで、影響が出てきます。ということで、これは、お上から、決められたルールが法律は、降ってくるものではなくて我々が、決めるこの場で、ルールが決まっていくということで、こういうところをウォッチしてみる必要があるのではないでしょうかということで、我々は重要だと考えております。ポリシーの、ルールなんですけれども、アドレスの分配これご存知の方多いと思うんですけれども、ダイアナから、世界の5地域に、まず大きなブロックが分配されて、で、NIR、ナショナル、ですね、日本の場合は JPNIC に分配、それからその下で、指定事業者だとか、エンドユーザーに、分配で、されていくといったところことになっています。で、我々がやるのが今ここで、ここのポリシーを、デベロップメントプロセスについて、今お話をさせていただいています。人数そんなに多いわけでもないので途中質問あったら手を挙げていただいて止めてください。で今の先ほど、ご紹介したこの、具体的にどういう組織があるのかっていうのが、これです。RIR は世界の5地域に、ご覧のような、組織があります。 それから NIR は、ナショナルなんですけれども、主にアジアで一部、メキシコとブラジル南米にあるんですけれども、アメリカとか、ヨーロッパとかにはないと。アメリカなんかは、北米に営林があって、でそこに、いる国っていうのが、まあ、アメリカとカナダぐらいですかね、細かく分ける必要もないという。一方アジアの場合は、地域も広くて、国がいっぱいたくさんあるということで、その下に国ごとの、NIR が、存在しています。ということになっています。でその下に LIR というのは先ほど、お話した通り、これですね、ここ、指定事業者に相当する、組織が、トゥリー上に広がっているといった、ことになります。はい。それから改めて、ポリシーデベロップメントプロセス、先ほどから冒頭でお話しましていますが、何かというと、ポリシーを決めるための、手続きのことを、指します。各 IRR に存在します。先ほどのトゥリー上の各組織に、このルールが存在します。でいずれも、オープンな場で、議論されています。今日のこの場も、オープンにしております。皆様、無料で 誰でもが入って、で中継をしていると。議事録も残して公開するというような形でオープンでやっています。手続きは、ボトムアップでやっています。先ほどの繰り返しですが、国が決めて、それに従わなければならないものではなくて、ここでルールを決めていくといったことになります。で誰もが、今皆さん参加している通り、PDP に参加しています。はい。それから、応募も、自由に、ご希望があれば、応募できることになっています。誰もが IR で意見や賛成を表明できる。今日は後ほどの提案、まあ、この場の QA でもいいんですけれども、誰もが、自由に、発言していただける、体制をとっております。はい。で、JPNIC における PDP の場を JPOPF、ジャパンオープンポリシーフォーラムと、呼んでおります。はい。JPOPF の、概要ですけれども、JPOPF っていうフォーラムがあって、このフォーラムはオンラインフォーラムと、オンサイトフォーラム、メーリングリストと今日のオープンポリシーミーティングっていう2つ で、からなってます。でそこに、参加者、ここにいる全員ですけども、参加者が自由に提案、参加して、提案したりします。で提案して、ここでコンセンサスを、得ることができると JPNIC に、変更依頼、ポリシーの変更依頼をします。これを、我々の用語で実装勧告と呼んでるんですけども、JPNIC に、変更依頼して、で、変更がもし、通ったら、JPNIC の内部の手続きを経て、もし、変更が確定して変更されたら、フィードバックがあるといった、流れになる。はい。次は、ST、JPOPF 運営ステアリングチーム。先ほど、ここで、ここですね、このフォーラム2つでなってるって話があったんですけども、これを運営してる、グループが、JPOPF、ST、ステアリングチーム、運営チームと言っています。で現在4名で、まあ、今日1名欠席ですけども、ここにいる3名で、やっております。JPOPM、OPF、ステアリングチームとは、まあ、今の話ですね、改めて定義すると、これを運営する組織となっています。大切なところはなんですけども、JPNIC とは独立しています。で、中立的な組織です。我々、全然 JPNIC と関係ない組織となっています。で、ボランティアによる活動、どこからお金をもらってやってるとか、そういったことはなくて、そういう意味でボランティアでやっています。それから、JPOPF でコンセンサスを得た提案を JPNIC に提案する実装勧告、これさっきの話ですね。で、参加者、そのフィードバックを参加しながら、こういうことをやっております。でここに書いてないんですけど、結構この、情報提供したりとか、そういうことも、やっております。で、ここ結構重要なんですけれども、皆さん見てると JPNIC さんが、今日の受付やってくださったりとか、いろいろやってくださってるんですけれども、我々人数少ないので、やってくださってるっていうだけで、大切な意思決定だとか運営そのものについては完全に我々独立して、JPNIC さん全然見えないと思って、やってます。 ので、そこは、重要なところですので、ご承知をください、ご理解ください。それからコンセンサス、コンセンサス、先ほど、JPOPF でコンセンサスを得たら JPNIC に、実装勧告をするっていうお話をさせていただきましたが、それがでここで、一次コンセンサスと最終的コンセンサスっていうのがあります。一次コンセンサスっていうのは、今日この場の、第2部でやる、フォーラム JPOPM で、議論を経て、まあ、コンセンサスがこの中でコンセンサスが得られたら、まあ、コンセンサスという位置づけになります。その後、まあ、ここだけここに参加できない人の、声も大切なので、最終コメント期間を、設けて、そこでメーリングリスト上でコンセンサスがなければ、コンセンサス反対がなかったりとか、コンセンサスと、判断すると、最終的なコンセンサスとなって JPNIC に実装勧告ということになります。はい、で、今日の、後半で出てくる、提案のルールを変えましょう、PDP を変えましょうという話が出てくるんですけれども、ここの、最終的なコンセンサスが、まあ、明らかに、コンセンサスを得られなかった場合はここで終わってしまうんですけれども、微妙な場合、継続しましょうか、それともどうしましょうかって話が、今回出てきます。それについてはまた新たに、午後お話しさせて谷崎さんの方からお話が提案があるんですけれども、この辺の、曖昧な場合についての扱いについて今日ディスカッションさせていただきますので、その時またここを思い出していただければなと思います。で最終的な、コンセンサスの妥当性確認、なんですけれども、チェアが、コンセンサスを、宣言するということにルールになってるんですけれども、チェアが、暴走したりすると、良くないということで、まあ、その後に、このステアリングチームの、ね、メンバーで、合意を得て OK だねっていう、まあ、その確認も確認というか合意を得て、それで最終的な、コンセンサスというか妥当性を確認して、合がかかるといったところで、チェアの暴走防止も、の機能も、入っているといった、ルールになっています。はい、で実装勧告、これは先ほど JPNIC への、依頼ということを言葉を使いましたが、実装勧告は、まあ、先ほどのあれですね、JPNIC に、提案の実装を依頼することを、実装勧告と言います。はい、で、実装勧告で、JPNIC に依頼したからといって、必ずしも、実装されるわけではありません。例えば既存のルールとポリシーと、新しく合意された、ポリシーの案に対して、矛盾が生じているとか、あるいは JPNIC 側の何らかの理由で、頑張っても実装できないといった話だとか、そういった話が、出てくると、まあ、そこで、ここで、最終的な審議が通らなくて返されるということは、あります。なので、ここだとか、このコミュニティの最終コンセンサスが必ずしも、決定というわけでは、ないです。はい、次は、NIR、JPNIC にとどまらないポリシーの提案の扱い、JPNIC のこの日本の中だけでのコンセンサスの、を得ればいい場合は、そこで、決めることができるんですけれども、APNIC とやっぱり連動してないと、連動というか、APNIC、整合性と取れてないといけないので、APNIC への、提案が必要な場合があります。その場合は提案者が JPOPF でここでコンセンサスを得て、で APNIC の提案が必要な場合は提案者に戻ってきます。で提案者が APNIC に提案して、で、まあ、向こうでのジャッジがあって、まあ、次に進むといったルールになっています。ただここで一つ課題というのは課題なんですけども、提案者が必ずしも APNIC に行けるとか英語が喋れるとか、必ずしも条件が揃ってない場合もあるので、この場合は、 何らかのお手伝いを、させていただくような、ことを、したいと、思っています。ただ、で、そのお手伝いっていうのは、まあ、ルールはないので、その場に応じて、まあ、適切な、何らかのタッサブで、お手伝いをすると、まあ、することもできますという、こととなっているというか、いつしますので、ご安心いただければなと思います。で、今お話してきた、情報の、サマリーが、まあ、ここに、書いてあります。メーリングリストへの参加方法、ここ、まあ、言っていただければ、参加できることになります。それから、まあ、方法支援フォローのページ、それから何かありましたら、ここに、メールをいただければと、思います。プレゼンテーションは以上ですが、ご質問ありますか？よろしいですかね。はい。じゃあ、以上とさせていただきます。
はい、田中川さん、どうも、発表ありがとうございました。